お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。オーストラリアの学校で日本語はどのように教えられているのでしょうか。今回は日本語を学ぶためのインタラクティブなオンラインプログラムを制作したオーストラリア人の日本語教師ケイティ・ギルズさんにお話を聞きます。ケイティさんのプログラムでは何よりも子どもたちが楽しめるようにと自身が作曲した音楽やストーリーが中心となっています。インタビューではこのオンラインプログラムのこと、そして日本語との出会いや日本語の教え方などを聞きました。まずはパンデミックの現状についてキャッチアップからです。
ケイティさん、大丈夫ですか？みんな、はい、and well ですか？
いや、もちろん大丈夫ですね。
よかった。学校もね、大変だったんじゃないですか？
本当に大変。私の主人、もう先生です。彼の仕事の学校がスタート、そしてすぐ止まった。5月ぐらいだから大変の学期、みんな先生は全然お休みをしなかったでしょ。最初の学期からずっと前のお休みの時ずっと働きました。みんなちょっとオンラインの準備しました。学校のお休みだからみんなすごく疲れました、先生たちね。
日本語を教えているケイティさんですけれども、どうして日本語に興味を持って日本語を勉強しようと思ったんですか？
私の13歳の時、私の先生はペンフレンド、日本からのペンフレンドに紹介しました。そのペンフレンドは私の家に訪ねました。その時の5年間の後で、そしてその時2人がコミュニケーションは大変。彼女が英語を書くだけ、私が日本語を話すはまだできない。だから、じゃあ大学で日本語を習いたいと夢を見ました。
日本語は英語とすごく違って難しいっていう人もいるんですけど、難しくなかったですか？
はい。私の子供の時、英語のスペルはすごく大変だと思いました。英語は全然スペルが同じ、英語の音と英語のスペルはいつも違う、それが私の子供の時大変だから、日本語に習った時私がすごく嬉しい。ひらがなは音と書くが同じでした。だから、この言語大好き。優しいと思いました。スペルのことについて。
なるほど。聞いた音がそのまま文字にできますものね。なるほど。で、実際に日本語を教えるようになってどうですか？自分が勉強するのと人に教えるのって違うと思うんですけれども、難しいところはありますか？
習うのが楽しい、教えるも楽しいけど、違う、選び使います。とて例えば日本語を教えるとき、たくさん、私が音楽が大好きだから、たくさん音楽の歌を使います。でも私の日本語を習った時、いつも友達に、日本人の友達作りました。いつも私の自分の、自分のことについて勉強しました。そして日本語は興味がありました。教科書はちょっとつまらない、だからいつも自分の文法、自分のことは例えば文法の文を作りました。たくさん手紙を書き、日本語で手紙を書きました。 大学って、ね、の時ね。
ケイティさんは日本語を勉強するためのオンラインプログラムを作りましたけれども、そこにはどんな特徴があるんですか？
最初はニューサウスウェールシラバスよく勉強しました、
うん、
そしてこのコースは、最初は Year 5 and Year 6、 小学校の Year 5 and Year 6の生徒には作りました。だからその子供についてよく考えました。どう、何が好きとか How do they like to learn? 考えました、
うん、
だからそして違うトピック選びました。 Like 私について、そして私の家族について、私の家について、私の学校についてとか、うん、そのとことについて考よく考えました。そして単語、そのトピックの単語を考えました。そしてどうやってこれがオンラインに教え方考えました、
うん、
And 私のコリーグと一緒に、コーワーカーと一緒にアバターを作りました。3違うアバター。1人は JP さん、彼が日本語忍者、手伝う、文法手伝う人、うん、他はユキさん、彼女はよく先生に似てる、他はアンジーさん、アンジーさんは文法について教える。その3人は一緒に、その It's like like a children's story, like a 小説、like a novel、うん、so the, その3人はアドベンチャーに行って一緒に、 and 例えばユキのおじいさんとおばあさんは秋田の古民家に住んでいます、だからうちに住いてその秋田の古民家に行きましたとか、そしてアニメーションもしました、
うん、
そして全部ボイスアーティスト、ボイスオーバー全部考えました。どちらアバターは何かを which one would say this and which one would say that、うん、たくさん準備をしました。言語、like、日本語を習うとき子供は何をします、いつも子供は何をすることができる考えていました、
うん、
でたくさん違うの楽しいこと、例えば相撲とか日本の料理とか全部子どもの興味についての文化を、入れました、うん、We won some awards with the learning plan、called LearnX Awards for Best Online Learning andthese things in that space, in that online 教育学のスペース。
あら、
うん、
すごい。なんか楽しそうですね。うん、私もやってみたいです。
うん、楽しいよ。うん。そして、そのコースをして終わって、もっと若い子供には他のコースを作りました。だから今度は紙芝居の日本の話、桃太郎とか一寸法師とかについての、うん、そしてまたたくさん日本の歌について、のを使いました。
ケイティさんがシドニーカソリックスクールのサブジェクトマターエキスパートとして制作したこの日本語の学習オンラインプログラム、賞を受賞するなど広く評価されています。冒頭で聴いた音楽はひらがなラップという曲です。ひらがなの表を見ながら生徒が歌って覚えます。パソコン上にはインタラクティブなひらがなの表があり、文字をクリックするとその書き順が出てきます。生徒は歌いながらひらがなを書くことも勉強します。ケイティさんがこのように日本語学習で音楽に力を入れる背景には、音楽とひらがなは見たものをそのまま音にできるという点で同じだという考えがあります。
歌とか音楽がすごく効果的に使われているような感じですが、ケイティさんは音楽がすごく好きなんですか？
うん、私がオーボエとフルートとか今尺八習ってるけど、すごく初め、just a beginner です。でも、うん、私の考えは音楽とひらがなは同じです。なぜなら音楽は if you read the music on a staff, on a stave, each note has a sound. And the same with the hiragana. If you read hiragana in a storybook, each picture has a sound. It, like a and I all have a picture, but they also have a sound. So it's the same if you're playing the notes on the oboe or the piano. If you're looking at the picture of the music, you can play the note and it has a sound. So I believe there's a real integration with those learning how to read music and learning how to read hiragana. Mm. And this is what I did in the course.
今こういうオンラインプログラムを作るって大きな仕事を終えて、次にやりたいことって何かありますか？
私は自分の教室で日本語の先生になりたいです。私のコースをしたいです。使いたいです。今は私の自分の生徒欲しい。私の先生の心は自分の生徒欲しいね。
ああ、なるほど。オーストラリア、日本語を勉強している人がたくさんいますけれども、ケイティさんから何かアドバイスというかありますか？
日本語を習っている生徒は最初はいつも毎日日本語 に聞きます。それが一番大事。例えば日本語の歌を歌って歌に聞いてとか、このポッドキャストに聞いてとか、そして日本人の友達に作ってください。そして just accidentally you can speak Japanese and have fun. 頑張ってください。
オンラインプログラムの開発でしばらく教壇に立つことができなかったケイティさん。今は日本語教師としての仕事に戻っているそうです。そして日本語教師としてのコツを聞きました。まず子どもを楽しませること、そして子どもが楽しみながら自分で気づかないうちに自然に日本語を学んでいるという環境を作ることだそうです。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。